ティーチャー安田っちのあんなことこんなことスペシャル。皆さんこんにちは。6月のあんことの時間がやってまいりました。まずはオープニングナンバーをお聞きください。相変わらずミーでなかったことにしてあげる。はい、皆さん改めましてこんにちは。安田っちこと安田和幸です。毎日が真夏のごとく蒸し暑い、とても初夏とは思えない6月になりましたが、皆さんいかがお過ごしですか？もう本当こう蒸し暑いと体調管理大変ですよね。水分をしっかり補給して、塩分をまたこれもねしっかりとおとりになって、お仕事や勉学にスポーツに頑張ってください。はい、今回はティーチャー安田っちのあんことスペシャルということで、前半は学校のあんなことこんなこと、後半は人生のあんなことこんなことを、今日は門外不出ぶっちゃけトークをしたいと思います。そこで今回もゲストをお呼びしました。前々回、放送したんですが、リスナーの皆さんや私のその教え子からもう一度ゲストに出て先生たちの話をぜひ聞きたいんですということで、たくさんリクエストがありましたので、お忙しい中を、駆けつけてくださいました。記憶にある方もいらっしゃると思うんですが、剣道の師範です。剣道教師7段商談試験審査の審査員、そして真剣を使う日本刀の居合道5段、国士舘大学剣道部 OB でもあります。現在は筑波国際大学高等学校剣道部監督の平石正弘先生です。
平石です。前回に引き続き、今日はよろしくお願いいたします。
はい、正弘先生、今回も駆けつけてくれてありがとうございました。もうこれはね、全国のリスナーさん、そして教え子さんからの要望ですからね、それにしっかり答えて我々責任あると思うんですが、楽しく今日はもうここでしか語らない、門外不出の、学校のぶっちゃけトークをしたいと思いますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、そんなわけで平石正弘先生はかつて私の県立高校時代の職場の同僚でもあります。10年以上講師ともに勤めてまいりました。そんな中でのよもやま話やぶっちゃけトークを今日はしていきたいと思います。皆さん、楽しみに待っていてください。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。はい、それでは正弘先生、今日も張り切ってもう今日しかできないぶっちゃけトークよろしくお願いします。
スーパートークよろしくお願いします。
はい、スーパートークね。はい、この番組は人と未来をつなぎオールマイティなカーライフをサポートするジャストユアスタイル、タイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたします。
タイヤのことならタイヤパワー、 新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは443world.com。 タイヤパワーまで、ジャストユアスタイル、タイヤパワー。ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
ティーチャー安田っちの学校のあんなことこんなことスペシャル。はい、今日は、歴史を学ぼうコーナーと恋愛コーナーはお休みということで、学校のあんなことこんなことスペシャルをやりたいと思います。今日は、元同僚の先生、現在筑波国際大学高等学校の平井先生を、招いていますので、今日は本当門外不出のぶっちゃけトークをしたいと思います。でその前に、平石正弘先生、剣道の先生なので、ちょっと剣道のことを私、ね、聞きたいんです。正弘先生いいですか。
はい、
はい。今は、まあ、剣道をご指導されていると思うんですが、今高校で日本一といえばどんな高校がこう名前出てきます。
そうですね、まず男子の方で言いますと、
はい、
九州は熊本の
熊本、
はい、九州学院高校。
九州学院高校、野球も強いと思いますよね。昔は阿蘇高校とかって言ってましたが、
女子の方 も阿蘇高校、合併しまして今阿蘇中央高校っていうふうに
名前が変わったんですね。はい、その九州学院がやっぱりこれはもう強いんですか。本当に
そうですね、インターハイですとか、全国大会レベルの、大会で、かなり活躍をしていて、
はい、ちなみに大学の日本一って言ったら今どの辺の大学ですか。
そうですね、やはり、国士舘大学ですね。
やっぱりね、はい、そうですか。筑波大学ダメですか。
悪くありません。ただやっぱりやってる稽古の量、質が違いますので、
はい、あ、はい、なるほどね、はい、昔からも国士舘大学はね、もう本当強者揃いの集まりのね、剣士が多かったですね。
はい、
はい。関東一といえば今強いのはどこですか。
そうですね、実は、我々茨城の、はい、水戸桐生高校なんです。
あ、水戸にある桐生高校、はいはい。女子は、
女子は森谷高校がダントツです。
あ、ね、茨城県の森谷高校ね、はい、そうなんですか、はい。まあ、じゃあ当然あの茨城県のでもチャンピオンなわけですね、
はい、
その2つが、はい。少年剣道をおやりになって、まあ、指導されてるんですが、どんなことを今されてるんですか。
はい、私自身は、下妻にあります、はい、下妻剣士館というところで少年指導を、はい、しております。で、まあ、茨城県の剣道、少年剣道ってのは非常にレベルが高くて、茨城少年剣友会ですとか、はい、勝田若葉会、土浦の宝明館など、
はい、
本当にもう日本のトップレベルの道場がたくさんあるんです。
あ、しのぎ削ってるわけですね、はい。なんか苦労されてる話あります？
そうですね、直接剣道の技術とは違ってくるんですけれども、はい、安田先生、今の子供たちは、はい、紐を結ぶのが苦手なんですよ。
紐を結ぶ、
はい。
まあ、それは例えばどんな、あの防具の
面の紐を後ろで縛る、つまり見えないところで縛る、胴の紐を後ろで縛る、
後ろで縛る、見えないところで、
これをなかなかできないんですよ。
靴ひもを結ぶ感覚でできないわけね。
今の子たちは、靴はマジックテープの靴が多いでしょ。
マジックテープで、
はいはいはい、ですから、ひもを結ぶっていうのがどんどんどんどん子供たちが、できなくなってきてるんですよ。
なるほどね、困った問題ですねそれね、はい。いやいやいや、そうなんですか、はい。まあ、じゃあもう本当に剣道漬けの毎日ですね、
はい
はい。 また詳しいことはね、いろいろまたあの番組の中でお聞きしたいと思うんですが、早速時間がね限られているので、学校のあんなことこんなこと、我々が昔いろいろ経験したことをちょっと話したいと思うんですが、正弘先生に聞きたいんだけど、あの学校いろいろこう、まあ、今もね私立なんだけど県立高校とかいろいろ回ったと思うんですが、学校の格差って感じます？
そうですね、やっぱり進学の意識の高い学校、
はい、
それから、そういった意識が薄くて、
はい、
違う方向に、
はい、
向いてしまって、
はい、
まあ、いわゆる問題行動があったりっていう、はい、僕はどっちかというと、はい、そういうあの問題行動の多い、
はい、
そういった生徒たちと関わる学校の方がはるかに多かったんですけれども、
はいはい、私もね、あのもうほとんど底辺校と言われている、要するに教育困難校と言われているところに、まあ、赴任したわけで、2人でねちょうどその時にね1年遅れだったっけ、2年遅れだったかな、そのくらいで、ね、初登場して大学卒業してからこうステージに立ってんの今でも忘れないんだけど、まあ、大変な学校だったわけなんだけど、なんか思い出あります？もう、はい、入ってきて。
そうですね、もうありすぎて、ちょっとこの時間では語り尽くせませんね。
あ、なるほどね。ちなみに教え子たくさんいるんですよね。まず僕ら二人の教え子なんだけど、皆さん、あのリスナーの皆さん、ボクシング知ってる方 いらっしゃるかもしれませんが、あのセレス小林、WBC スーパーフライ級チャンピオン、セレス小林ね、小林昌司って言ったんだよね。これはなんか関わり合い持ってるんでしょ？
これはもう彼とはもう直接授業も担当しましたし、
はいはいはい、
それから彼の世界戦においては我々も、
ね、
応援に行きまして、
はいはいはい、
そしてあのホールで自分がもうそれこそ、
はい、
指揮を取って、
ええ、
一回一回セレス一回一回ショージーをやりましたよ。
そうそうそう、ショージーはね、まあ、ショージーってもう申し訳ないんだけどセレス小林はね応援団も やって私応援部長だったから、あいつらね、野球の試合の時に普通の髪型だったのに、野球の応援の当日みんなパンチパーマ かけてきてね、球場に入れなかった
そんなことありましたね。
ほんでね、みんなねここにタオル巻いてね、頭にタオル巻いて嘘ついて球場入ったんだ確か。
あれ入り口のところで、
う
ん、高野連の関係の、ね、方々にあのストップかけられますからね。
そうああいうやつらだったんだよね本当にね。んでもパチンコでタバコ吸ったりいろいろやって、謹慎食らったり、みんなそんなことやってて、ね、本当に大変なあの学校。それからサッカーにいたでしょ。サッカー、
そうですね、
アントラーズ、
はい、
初期 あの住友金属から初代のアントラーズのチャンピオンシップで、J リーグで優勝した真中康夫君ね、
はい、
これまたあのフォワードをやっていた人で、古い人は知ってるかもしれませんが、ものすごくいいね、アルシンドとかいた時代ですよね。
そうです。 ジーコに可愛がってもらいましたね。
可愛がってもらったね、初代のチャンピオンであるアントラーズ そのフォワードです、真中康夫君、はい、それからあの歌手で、サオリちゃんってい こうポチ、
ザ・ポチ、
ザ・ポチっていうの、CC ガールとかと同じ世代だったんですよ。 CC ガールって言っても今の子たちはね覚えてない、知らないとは思うんですけどね、そういう子がいたり、それから、まあバイクのチャンピオンとかね、いろいろ岡田忠之選手とか、あの NSR の 500cc で優勝したりね、ホンダの、うん、バイクに乗って優勝したりしたものがあります。なんか本当に時間がねいっぱいあってしょうがないんだけど、今と昔の先生の違いって言ったら、もう一言言ってどんな感じします？
そうですね、先生、先輩の先生が、
はい、
若い先生を指導する、
はい、
厳しく指導する、そういう、
はい、
先生がいなくなりましたね。
いなくなった、
はい、
もうだからこう確信に触れられないというか、腫れ物にこう触れられないような感じでね、他人行儀な感じしますよね、
はい、
皆さんね、よくいじめなんかもあるんですが、1対1で立ち会えないんですよ生徒と。これ時間なくてね、この後もちょっと触れたいんですが、1対1でこう真剣勝負、やばい生徒がいたとしても逃げないで、真剣勝負で向き合って話し合ってこう指導して説諭していろんな関わりを持っていけばいいのに、こう逃げちゃうような感じ、怖いのかな。ですぐ学年主任とか教頭とか校長とかに報告してね、で全体でこうその子を取り囲んで指導するみたいな方法で、1対1で我々の時やってたよね。
そうですね、
ね、もう暴走族だなんだろうと1対1でやってたの、今はそれがやっぱりなされてない感じがします。
そういうのってのありますね、
はい、タメ口聞かされちゃうよね、あの生徒にね、はい、バババッとこう言われて、はい、切り返しできない、
はい
はい、そうなんですよ皆さんね、こういう感じなんです。はい、まあこういう感じっていうか、本当にあの先生方がこう自分一人でこう対処していくことが難しい時代になってしまいました。こう初期段階に生徒と向き合えばいいんですが、もう今の先生なかなかそこが難しいっていうところなんですが、マセイロ先生、あのもっと大変な高校に行ってたっていうその経験あるじゃないですか、
はい、
どんな感じでした？
そうですね、あの、まあ、学校名はね、
はい、ですよね、
出せませんので、はい、本当に大変な学校に、勤務した経験があります、
はい、タバコとか？
あ、もうそれはもう大変でしたよ、
はい、で教室に生徒が入ってこない？
そうですね、移動教室の時に来ない。
どこに老けてるっていう、
まあ、校舎の外でたむろっていたりとか
大変だね。でも そんな学校でも有名人がいたとかって言ってるじゃないですか、
はい、
どなたですか？
今テレビで、毎日その顔を見ない日はないぐらいの、
はい、
まあ、キャラクター、
はい、おバカキャラ、
はい
はい、
といえばあの人ですね、
うん、ね、うん、なんとか奈々さん、
はい、なんとか奈々さんなんですが
奈々さん、
当時の彼女は今みたいにニコニコしてるキャラよりも、
うん、
なんとなく浜崎みたいな感じで、
あ、
ちょっとツンとおすましした感じ、
ツンとしていた、先生に対してツンとしていたっていう感じ、
はい、いつもおすまししてる感じ でやっぱり当時から個性的でしたから、
はい、
普通高校生って当たり前にこう制服を着てきますよね、
はい、
白いブラウスとか、
はい、
彼女はいつも青いシャツなんです
それは目立つでしょう、
ね、
目立ちたがりや、
はい、
で自分でほらおバカキャラっていうのをね売りにしてるわけなんだけど、でも最近はそれはもう失礼なことなので、番組でよくね、撤回してますよ。
そうですね、
でもあれだけ有名人になるっていうのはすごいですよね、
やっぱり持ち前 の彼女の、うん、人間性、
そのキャラクターが ね、あのキャラがね、受けるんですよね、みんなが元気になるっていう感じで、
はい、
そういう教え子がたくさん活躍しているんですよね。どこでね本当に進化してこう自分のポテンシャルを生かせる、ね、職業に就くかっていうのがやっぱり、まあ、そこは、まあ、その人の持ち味なんでしょうが、学校の先生の後押しもやっぱり必要じゃないかと思います。はい、実はもっとね大変な時代があって、暴走族って、まあ、これがもう一言では言えないんですが、平田先生、この暴走族のやり取り格闘ってのは大変なことがありましたよね。
これはもうその話をしたらもう大変ですよ、
ね、もうみんな正門を閉めて、
はい、
暴走族をもう追い込んで、
はい、
それでみんなでボコボコにして、
はい、
警察に引き渡すという、まあ、やりすぎちゃって、
もう先生もう あんまり やらないようにということで
こっちも命がけだったので、
はい、
どうしようもなかったんだよね、
当然それに関わった自分が一緒にこう警察の方に行きまして、
はい、
まあ、調書を書くわけですね、
はい
はいはい、
過剰防衛になっちゃったら大変なのでっていう心配があってね、
そうです、
うん、でも本当に、こっちも命がけでやらなかったらもう大変なことになってしまうというので、ね、
はい、
当時単車は今でもそうかもしれないですが、皆さん高校生っていうのは16歳になれば単車取れるんですが、実際は高校生は取っちゃいけないことになってるんですよね、
まあ、それはもう今も昔も変わりませんね、
はい、それで伝説があるんですよ、マサイロ先生ね、
あの伝説ですね、
はい、これ言っていいのかな、これ本人仲がいいからいいんだけど、高山くんっていう子がいるんですが、これ剣道部だったのかな、
そうです、僕の教え子です、
ね、この子がねセブンイレブンにね買い物来てて、外にねでかいバイクがあったんですよ、 500cc かな 400cc かな
400, で
しょ、400か、はい、ね、で、ヘルメットかぶって店内から出てきたんですよ。で自分はもう教え子は目を見れば分かるので、見たことあるなってこう気がついたんです、私はね。で向こうはなんか隠れるようにしてバイク乗ったんですよ、うん、怪しいな、ますます怪しいなと思って、それでおいちょっと待てよって声かけたんです。そしたら竹山くんワンワンワンワンってフルスロットルで駐車場から逃げようとしたんですね、わーって。そこで私は後ろの座席に飛び乗りましたそしたら竹山くん 何を思ったか、そのまま私を引きずりながら走り去ろうとしたんですよ。セブンイレブンの駐車場、みんな見てんですよ、セブンイレブンの中とか外とかで。それで5メーター引きずられましたね。止めろこの野郎って言ったんです。この野郎止めろって言ったら、それでもわーってやって止まったんですね。で、おいヘルメット取ってみろこの野郎って言ったんです。そしたら竹山くんでした。竹山くん笑ってますかそれでそのヘルメットで竹山くんの頭を思いっきり引っ張られてやったんです。バカ野郎っつって ね。
でもね先生、それやっぱり話にはおひれはひれがつきましてね今ほら5メートルっていうことでおっしゃいましたけれども、はい、5メートル、はい、僕が後で聞いたときには、はい、それにゼロがついていて50メートルも引きずられていったと
道路まで引きずられたと、
50メートル引きずられたら大抵死んでますよ ね。
本人はじゃあ俺は安田の野郎を50メーター引きずってやったんだって
っていうことになっちゃったんでしょうかね。
竹山くんそうだったんですか
後ほど番組宛てに ねコメントをお寄せください、
ね、今頃ね苦笑いっていうか大笑いしてますよね竹山くん。今いい男になってるんですよね、そんな子がねたくさんいます。はい、これは一つの伝説なんです。これ本当にあった話なんですよ、リスナーの皆さん、セブンイレブンで、はい、まだまだたくさんあるんですが、とりあえず一旦ここで、締めたいと思います。番組の後半でまたちょっと触れたいと思います。はい、平井先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、1本から OK！ その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板、名刺製作も受けたまわっております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。 Just your style タイヤパワー。
ミュージックゼロチャンネル、
ティーチャー安田っちの人生のあんなことこんなことスペシャル。はい、人生のあんなことこんなことスペシャルということで、ここでは平石雅弘先生とまた、語り合っていきたいと思います。雅弘先生、お互いこう人生50年以上生きてきたわけなんですが、教員生活やりながらね、今のこの50年以上生きてきたあの気持ちどうですか、どんな感じします？
そうですね、自分としては確かにあの体力の衰え等は、はい、感じるところでありますけれども、はい、ただこれ自分のポリシーなんですけれども、自分に情熱がある限り、はい、死ぬまで青春だと思っております
すごいね本当に、はい、あのね自分もね決してあの情熱ないわけじゃなくてね、今もこうしてラジオの番組やったりして伝えることは伝えたいと思ってるんだけど、とにかくなんか疲れてしょうがないっていうか、やっぱりね年中ねドリンク飲んだりキューピーコアを飲んだりいろいろやりながらね血圧をこうね測ったりいろいろやって、そういうのは全然ないの？
僕自身は全くありません。
やっぱり毎日剣道でこう鍛えてるからかもしれないね本当に。我々のだって合言葉はアグレッシブでしょ。
そうですね、
はい、いつも平石先生にね、先生はアグレッシブで生きてんじゃないですかってよく言ってくれてるよね。だからそう言われてるうちは自分もまだまだ大丈夫だなと思うわけ。今車も左ハンドルでマニュアルこう運転して、マニュアルが操れなくなった時はもう俺終わりだなって自分で考えてんですよね。だから本当に一生懸命まだまだ若いもんにはとか思ってるんだけど、やっぱり実際こう追いついていけない部分ってのはある。目だけ絶対ダメね、もう老眼、これはねこの老眼はどうしても治んない、これいくらやってもダメです。お金剣道やっててじゃあ全然もう疲れを知らない？
そうですね、たまたま自分は剣道を長くやっておりますけれども、はい、普通に他の競技を考えてみたときに、はい、かつてどんなに強い、はい、例えば柔道の選手あるいはプロレスラーとか、
はいはい、
若い人に勝てないですよね、70、80になったら、
はいはいはい、
剣道は反対なんです。
あ、若い人とそのじゃあ50代の人とやっても50代が勝つ可能性十分あるっていうこと、
それが剣道なんです。
それは どういう技で例えば成し得るわけ？
はい、長く培ってきた、はい、その人の心と心の読み、
はい、
そういった体力を超えた、剣道の技術、打った打たれたっていう、そういう技術とはまた違う、心の戦いに、勝つ、
はいはい、
ですから僕自身ついこの間も、はい、お隣に朝日道場っていう道場があるんですが、はい、そこに、93歳の、
93歳、
はいはい、新井先生っていうドクター剣士がいらっしゃるんです、その先生に必ず一番にかかるんですけれども、やはり
やられちゃうの、
はい、打たれてご指導いただくんですそしてお前はまだまだだなっていう教えを毎回毎回いただいてるんです。
すごいね、これは、まあ、ある意味将棋の世界ともこう似ているでしょう。こう年離れていてもこうやり合えるような。
そうですね、
柔道は絶対無理じゃないですかこれ、
はいはい、
剣道はもうそれができちゃうということで、
要するに93歳のおじいちゃん剣士と3歳のちび剣士が稽古できるんです。
あ、稽古できるということね、
はい、80歳の差、90歳の差っていうのは剣道の世界では普通にあることなんです。
なるほどね、稽古がちゃんとお互いにこうできてしまって、
はい、
いやね、柔道だったら本当にね、やっつけられてすぐ終わりで、怪我したら大変だみたいな感じ
命に関わります
ね。なるほどね。でみんなあれですか、こうあの例えば国士舘大学の人たちなんて卒業したら就職どんなとこ行くんですか。
そうですね、あのやはり、警察関係、はい、警視庁、神奈川県警、茨城県警、
はい、
そして、まあ、教員実業団ということで、
はい、
何らかの形で、剣道を続けられるところに、就職し、その後も活躍しています。
なるほどね。じゃあもう本当に警視庁とかもう警察官にはもうたくさん剣道のまあ、OB がいるわけなんですね。
そうですね、あの、うん、国士舘、日体大、筑波、
はいはい、
そういった本当に剣道で、有名なところの OB、はい、のいろんなところにいらっしゃいますね。
例えば警察官は1日何時間ぐらい剣道 の, その練習やるんですか。
そうですね、と朝昼晩の、普通に5部連ってのはやってますよね。
はもう剣道で飯食ってるようなもんですね、
まあ、仕事を少しやりながらひたすら鍛え稽古をし、
そうなんだね、警視庁強い人いっぱいいますよね、
はい、
神奈川県警とかもね。
そうですね、宮崎兄弟、
はい
はい
はい、なかなか教員が勝つってのは難しいんですか。
そうですね、
稽古の量も
絶対的なその稽古の量は違いますからね、
うん、なるほどね。人生皆さんどうですか、50年も経ってくるともういろいろね、その道こうね極めてはきているんですが、剣道はもっと極められる、とことん死ぬまで極められる。
そうですね、一生を通じて、
はい、
修行するものだと思っております、
はい、そうですか、はい、皆さん、人生のあんなことこんなことちょっとね、お時間が来てしまいましたので、次回にまたちょっと触れながら、先ほどちょっと言えなかった、学校のあんなことこんなことを、次回ではもっと幅を広くしてこう話していきたいと思います。はい、それでは以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。
タイヤのことならタイヤパワー、新品タイヤ、中古タイヤ、輸入タイヤ、持ち込みタイヤまで販売交換、一本から OK。 その他オリジナルステッカー、プレート製作、ガラスアート製作、看板名刺製作も承っております。詳しくは 443world.com タイヤパワーまで。ジャストユアスタイル、タイヤパワ
ー。ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。平石正弘先生ありがとうございました。時間が本当足らないね。
足りません ね。
もうもっとね、いっぱい用意してきて言いたいこといっぱいあったのに、すいませんでした。本当に僕のね、誘導がちょっと足らなかったっていうか。でも次回まだあるんでね、はい、学校の次回は学校のあんなことこんなことのスペシャルなので、それをとにかく、大見出しにそこをもう突っ込んだものを、もっと、話したいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、
はい、で、前々回にも話したように、茨城県土浦市に在住の、心臓移植のヒロ君、このヒロ君の、 ドナーさん見つかって、なんかもう手術もされたみたいな話聞いたんですが、いかがなんですか？
はい、当初皆様のご支援でもって、はい、集まった募金で、海外の方に行って移植手術をっていうことになって、
そうですよね、海外で、はい、はい、
たまたまそれが国内で、そのドナーさんの提供、はい、うまく合いまして、本当につい最近、その完了いたしましたということで、お知らせを、いただきました。
よかったですね。2歳の子ですもんね。じゃあ日本でできたということでね、はいはい、リスナーの皆さん、たくさんの、ね、募金を本当にありがとうございました。またこの募金は使われなかったものはまた、まだまだこう難病で苦しんでいる方の方に回すっていう形なんだそうですか？
そういうことです。いただいたものを、その方々に返す、返金するというわけにもいきませんので、同じ難病で苦しんでいる、はい、子どもたちに、そういった期間を通して、
そうですか、はい、同じね、境遇の子たちがたくさんいますからね、はいはい、そんなわけで募金はね、これからまだまだ、こう体をね、本当に病んでいる子たちがたくさんおりますので、そういう方々に、使って、こうね、元気になってもらいたいということなんだそうです。皆さん今後ともよろしくお願いいたします。はい、次回ね、それでは正弘先生とまたこの本当にスペシャルと言えるかどうかがね、こんなんじゃもう納得いかないんですが、今度はもう次回もっと突っ込みたいと思いますので、皆さん、ちょっと待っててくださいね。しばらくちょっと前半まず聞いてもらうしかないんですが、後半、16日配信の、番組ではもっと突っ込んだもう門外不出の話をしていきたいと思ってます。はい、それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローし、お待ちしております。はい、そして番組スポンサーのタイヤパワーでは、6月タイヤ祭りを引き続き行っておりますので、1本から OK です。持ち込み OK なんです。その他占いもやっております。500円で、ワンコインで占いもやっております。またカッティングシート、看板、のぼり、いろいろなステッカー等もやっております。どしどし、アクセスしていただいて、ご来店いただければと思います。はい、今日はそんなわけで第1回目のスペシャル終わりました。正弘先生、本当ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
こちらこそありがとうございました。
はい、それではここで終了したいと思います。この番組は人と未来をつなぎ、オールマイティなカーライフをサポートするジャスト・ユア・スタイル、タイヤパワーとミュージックゼロチャンネルの提供でお送りいたしました。